皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
さあリスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。そして
坂本さん、
はい、はい、見込みです。よろしくお願いします。今日すみません、リモートでお願いします。
よろしくお願いします。さあということで、まあ今のところではもうバレてしまいましたけれども、はい、今日坂本さんがリモートでお送りするというこの体制でのね放送となります。坂本さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
今 YouTube の画面ではですね、あのしっかりいつもの場所に近いところに、あの
そうなんだ、
はい、マイプールで入ってます。いつもよりちょっと上の、うん、天井人に、はい、なっております。
僕の画面では卒業アルバムなんですけど、はい、休んだ人みたいな、はい、
確かにそうですね、卒アルの方が近いかもしれない、はい、ですけれども、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
坂本さんも今日どこにいるかは私と同じようにシークレットでしょうか。
いや全然言っていいよ。今岐阜にいるんですけど、はい、あのはい、そうですね、この辺に大体滞在してます。
へえ、何か何でも今車の中だそうで、うん、
ああ、そう、そうですね、はい、車の中にいます、はい、まあ、一番音が静かなんで、はい、
うん、あの車の中とは思えないような、そう、広い、
本当広い、
広い一部屋ありそうに見えるんですよ。
いや、これ軽なんだってマジで。
もうあのハリウッドスターが乗る車なのかな。そうそうそう、
みたいな、全然軽ですからこれ。
感じにね、あの映像上は見えてるんですよ。なんかそんな風に伝わってきてもおりますけれども、はい、はい、あの音声と良好です。
はい、ありがとうございます、うん、はい、
この体制でよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さて私今日赤い服、うん、赤と白で来たんですけれども、
クリスマスだね。
そうなんですよ、ね、今週日曜日がクリスマスイブということで、あ、あっという間にね、うん、あのそんな時期なんですけれども、やっぱり今週は、土日、土日が結構盛り上がりそうですかね。
重なりますからね、
はい、クリスマスイブイブイブっていう感じなんですけど、
ね、
皆さん
お出かけのご予定はって感じですね。
ね、楽しいご予定あるんでしょうか。ぜひコメント欄でも教えていただきたいところではありますけれども、あのクリスマス商戦、日経電子版とか見ていたら、なんかちょっと欧州は苦戦しているみたいな話もあったんですけれども、坂本さん、日米の購買力っていうのはどうなんですか。
いいみたいですね。特に米国はずっと期待されてるんで、うん、まあまあ良かったねって話だと思うんですけど、うん、まあ、日本もまあそんなに悪くないぞみたいなところはあるんですけど、うん、お二人はなんかクリスマスの買い物ってされましたか。
何も考え、クリスマスだってことを今日新井ちゃんのセーターを見てわあクリスマスみたいな、
近いんだね、
もう忘れてた。
お忙しいから。
なんかありますか、クリスマス。
あの今年はですね、あのちょっと暖かかったので、うん、今年アドベントカレンダー買いたいと思ってたのに、気づいたらもう半月ぐらい過ぎて。
アドベントカレンダーって何ですか。
あのチョコレートとかコスメとかいろいろあるんですけど、こうカレンダーみたいな、こう1枚の板みたいなところに窓が12月の1日から31まであって、それを1日ずつ開けて、ちょっと楽しいお菓子とかおもちゃとかコスメが出てくるみたいなものが、まあいろんなところで、あの有名コスメブランドとかでも結構展開していたりして、
私はサボンとかあるよね、2万円ぐらいで、こうサボンはでっかいやつとかあるよね。
そうなんですよ、サボンだとあれですかね、石鹸とか入浴剤が入ってるのかな、
まあ、多分それとオイルとかが入ってて、意外といろんな香りが好きな人とかそれだけで1年いけんじゃねえぐらいな感じで入ってるらしい。そう
そうそう、結構スペシャル感が、だから2万円とかするのもあるので、うんうん、あの人気ですよね、う
ん、はいはい、ですね。あとなんかチョコとかもあるみたいですね。だからリンツみたいなのも、
そうそう、
チョコ食べていくみたいな、
うん、1日1つみたいな、
で自分でチョコ詰めるとかもあるみたいです。
あ、それ楽しいですね。そう、まあそう、あの結構子供の頃に買ってもらっていて、うん、毎日お菓子が出てくるのがすごい楽しかったので。
お嬢なの、
お嬢じゃないですよ。なんかあのクリスマスは楽しんでいる
方
なん
で、
なんですけど、ちょっとね、あの気づくとダメですね、大人は。気づくと半月ぐらいあっという間に過ぎちゃう。
本当
本当、まあ
もうね、という感じで、まあ、来年こそはと思いながらなんですが、今日はね赤と白でこう皆さんに、うん、素敵な一日時間をね
提供できる、私十分味わってます、クリスマス気分を、
はい、ちゃんと感出してまいりました。はい、はい、ということで、まあ、あの日米は特にアメリカは坂本さんからもありましたけれども、まあ、購買力高いんじゃないかということで、うん、業績もね、サンタ効果みたいな感じで、うん、はい、あの出てくるといいななんてね、あの願っております。 で、まあ、株価なんですが、ね、これがクリスマスラリーとなるかどうかというのをこの後のお二人のコーナーで、ね、教えていただきたいなと思います。いい気分で年末迎えたいですからね。
そうですね、
はい、ちょっと不安なところもあるかとは思いますけれども、今日もしっかりとお二人のお話を伺っていきます。え、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は3日ぶりに反落して引けました。ここのところの連投で高値警戒感の強まっていたアメリカ市場が10日ぶりに大幅反落。東京市場でも今週に入って日経平均株価は900円強の値上がりし、7月3日につけた年初来高値 33,753 円に接近していたこともあり、海外勢のクリスマス休暇を前に手締まう動きが優勢となったようですが、このあたりの背景も含めて改めてお話しいただきます。
はい、まあ、でもね、言っても10日ぶりそこまですごく強かったので、はい、そろそろ利益確定するだろうっていう感じではありましたよね。
そうですね、だから10日ってことは2週間上がって
るんですよ。上がり続けてましたからね。
日曜日だ、基本は、はい、ね、だからすごいなってことですよね。だ、月の半分上がったってことですよ。
そうですよ、チャートね、ご確認いただけるとね、もうダウとか、SP500 とかすごいチャートになってるので、
そうですね、
相場は結構強いです。
これ何だったんですかっていうと、まあ、クリスマスラリーだよねっていう、まあ、話もまあなくはないんですけど、うん、やっぱりまあ米国の、まあ、その利下げの交換っていうのが、まあ一番利下げ期待というか、ね、まあ、そこが一番大きいんだろうなと思ってるんですけど、うん、まあそれ以外に業績もいいよねっていうのも、まあ補足しておきたいなと思います。
で、実際ね、今あの利下げのお話坂本さんから今ありましたけれども、はい、10年債の、ね、利回りが 3.8 まで下がってきましたからね、はい、これは株式市場にとっては非常に好感されるような数字にはなってきてますよね。
利下げだってもう1年半ぐらい、1年半っていうか、まあ、5回とか6回とか織り込んでますよね、
ちょっと織り込みすぎなんじゃないかっていうね、お声も多々ありますけれども、実際もう 3.8 まで10年債下がってきてるので、これはね、しっかり株式市場に影響がありそうだということです。はい、で、経済指標をちょっと確認しておきましょうかね。ちょっとあの前の、先週の数字にもなりますけれども、12月14日の、小売売上高が予想を上回るような結果になりましたと。これ、まあ消費関連の数字なんで、アメリカに関しては消費旺盛ですよということが確認できていますと。で、さらに鉱工業生産指数もですね、予想を上回るような結果が出てきていて、さらに少し驚きだったところがですね、住宅のところが盛り返してきてます、うん、12月19日に発表されました、特に住宅着工件数の方なんですが、市場予想が136万件のものが結果156万件と、かなりあの上振れてきているので、住宅足りてない、さらに皆さん購買意欲高いということも分かってきました。
そして、まあ、金利がこれだけまあ 1% ぐらい、まあ10年債で下がって、まあ、1% ちょっとか、はい、で、まあ一気にその住宅需要が沸騰するってことで、やっぱりみんな住宅買いたいと思ってる人が多いんですね、やっぱり、
ね、びっくりしますよね。
そして、これは中国との大違いですよね、はい。
そうですね。金利が下がってもなかなかね、中国は戻ってきませんけど、
アメリカは。2件目、3件目いいよっていう話もしてますしね、一応ね、はい。
ね、だけどアメリカはちょっとね、金利が下がっただけで、これだけ、住宅の市況が戻ってくるっていうのもすごく驚きで捉えています。はい、で、12月21日の中古住宅の販売件数も、うん、まあ、ここは2万件ほどですけども、380万件の予想が382万件と、ちょっと上振れているということなんですね。 なのでちょっとやっぱり中古物件が足りていなくて、皆さん買いたい買いたいで、ちょっとでも金利が下がったら、買おうと、待っていた方がいらっしゃるので、アメリカ経済強いなっていうのもこんなところから確認できますね。
住宅は本当に家賃が高いから買いたいっていうパターンもやっぱりあるみたいですね、米国は。
なるほど、ローンを組んで返済する方がまだいいというふうに判断。
そう、全然マシだっていうふうに考えてる人が多いみたいですよ。
なるほどね。で、実際ね、中古の住宅って、販売全体の9割を占めているので、ここがね、崩れていないというところも、アメリカの相場を見ていく上でも非常に重要な数字かなと思って、今回確認しておりました。はい、
では変わって、続いてですね、見通しの方行きましょうか。
見通しですね、はい、これは、前回もご紹介したものなので変更はございませんけれども、はい、引き続きアメリカの経済成長緩やかに続いていくだろうということと、あと物価の見通しも 2% 台に来年は落ち着く見通しなので、政策金利はこちらは 4.6% の方向性になっていきますよということなんで、金利は下がっていくという見通しが出ているので、もう随分と株式市場と債券市場は先回りして進んでいるという状況にはなっています。
はい、では日本の話題お願いします。
はい、日本はですね、日銀の金融政策決定会合が通過して何かあるんじゃないかっていうふうにちょっと待機されていた方もいらっしゃいましたけれども、やっぱり現状維持で何も変更はなかったということになります。で、会見を拝見して、そんなに大きな変更点もなかったんですが、改めてになりますが、春闘の賃上げを確認したいといういつものコメントをされていたので、やっぱりね、こうなると短期の金利を触るのは2月以降4月なんじゃないかなっていうところが大方の見通しになりそうですよね、坂本さん。
そうですね、4月なんですけども、話聞いてれば意外と6月ぐらいまでないんじゃないみたいな、受け止め方をしてる人もいるようで、そうするとやっぱりかなり、ね、緩和までの道のりっていうのは長い先だなというような、イメージが投資がかなり浸透したので、一瞬の円安につながった部分もあったかなと思います
、ね、そうですね、また円が円安に触れてますよね。あとは金融政策の変更というものはいつもサプライズにならざるを得ないんじゃないかという、ね、記者からのご質問に関しても確かにそうだと、発表のタイミングではサプライズになる可能性も十分にありますけれども、どういった場合に自分たちは政策変更するのかというのは丁寧にコミュニケーションを取っているので、そのあたりでしっかり皆さんおもんばかってください、理解してくださいというふうなメッセージもありました。あとはマイナス金利解除した後に日本は金融緩和いろんな策を打っていますけれども、どういう順番で政策を解除していくのかっていういろんなこう解除の順番があるかと思いますが、ここについては手順が決まってないそうなんですよね。
そうですよね、その時にベストなものをやってくるっていう感じなんですが、でも突飛なというか、この必ずこれをやらなきゃいけないとか、これをやったらインパクトあるからこれやろうというわけじゃなく、意外と実直にやってきそうな感じはしますよね。
そうですよね、はい、でこういったことを
でも、すみません、その中でも利上げのポイントいつかっていうのを考えるのは大事ですね、投資家
は。はい、おっしゃる通りですね。でそこで、記者の方、アナウンサーの方のご質問で、じゃあ FRB が利下げに転じるタイミングを見計らってその前後にずらすのかどうかというご質問もあったんですが、今の段階では FRB の政策に、準じて自分たちの政策をこう変えるかどうかっていうのを考えていなくて、単純に日本の、賃金の上昇が確認できたら政策を変更していくというお答えでしたが、これが本当かどうかはわからないということです。
玉虫のみたいなもんですよね。もう私は政策の余地を残しておく方が、
そうですね、
その先回りされないし、運営しやすいからいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
ということで、
日鉄の再編、はい、日本製鉄さんですね、坂本さんも注目されてたところが、US チール買収2兆円の大型再編ということですが、これ坂本さんどうご覧になってますか。
そうですね、ね、これは同業が、米国の同業が一回、買収にチャレンジ、したりとか、あとは、過去の歴史もあるんですけど、結局鉄って、その高級ご飯ちょっと別ですけど、その元になるものっていうのはやっぱり高炉ってなる、高炉って大きい釜で、一気にその鉄鉱石を溶かすっていう形なんですけど、それのやっぱ競争がですね、 効率的な方が当然安く作れるわけですから、うん、まあ、そっちの方にまあ触れがちだなというのはまああって、で、まあ、よくそのこのニュース出るときも、そこを生産量が世界で3位とか、まあそんな話があったじゃないですか。うん、
はい、
でその辺はだからやっぱりその、まあ、どのぐらいのこの規模になるのかなっていうのはやっぱりこの、航路っていうのはその大事なのかなと。で、まあ、一応まあ買収をするんですけど、まあ、社名とかはまあ基本的に残しますということなので、うん、まあ、基本は、日本製鉄が持っている、まあ、高機構の技術、まあ、これを海外でもまあ、きれいに使ってですね、まあ、現地中心の乗車メーカーに納入したいというのが、まあ、一番のポイントなのかなと思うし、うね、まあ、あとは規模も追いつけ追い越せる部分もあるので、まあ、これで3位グループ浮上というのもあるんじゃないかなと思ってます。
うこうなるとね、トヨタと日本製鉄の パワーバランスもよりちょっと変わってきそうだなって思ったりしているので、うん、このあたりはね、また坂本さんにお伺いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、
はい、はい、大丈夫ですか。はい、ですね、はい、まあ、日経平均の方は意外ともう戻っちゃったねっていう方がまあ正しいのかなと思うんですけど、まあ、先週とか下押しして大丈夫みたいな感じなんですけど、まあ、まだ水準は高いよねと。でも、こう崩れると危ねえかな、みたいな話したんですけど、まあ、あれよあれよという、まあね、米国が強いのもね、ありますけど、戻ってきたなというのもありました。で、まあ、あとは、まあ、そうですね、日銀の政策もあったんでしょうね。あれが出てから結構日経平均鋭角に上がりましたから、やっぱりまあ、ある程度、その、引き締め策が出るんじゃないかっていうところも心配したのかなと。まあ、それはなかったので、今の水準っていうのはもう悪くないかなと思ってます。で、まあ、高値のトライを、最近の高値のトライをもしたんですけど、できずっていうのもなかなか、まあ大変だな、上で買うとしかいないなというふうには思っているんですけど、まあそんな中でまあ、今週、まあ、堅調ではあったよ、ね。まあ今日はちょっと弱かったですけど、堅調だったよねっていうのはまあ総括かなとは思ってますけどね、はい。
いや、本当に、でまだ、安心感といいますか、ここでまあ止まればですけれども。
そうですよね。うん、まあ、調整、単なる調整だといいんですけれどもね。
うん、そうですね、はい。だからまあ、ちょっと下がってるのはありますけど、うん、まあでも全然誤差なんじゃないかなと思います。
うん。うん、この、見立てとしては、まあ、この後も、まあ、変わらず、上でということで、よろしいでしょうか。
そう、円安も進んでますしね。
こうやってやと思います。円安効果も出るし、まあ、3期もどうせいいんだよねっていう話なので。
うん、
まだまだなので、ちょっとこの流れで買いたい気もするけど、まだ水準的にはなんか ね手は出しにくいのかな、
確かに今から行くのはちょっとそうですよね、
みたいな感じもありますし、やはり身動きが取りにくくもありますよね。
うん、そう、まあ、おしめ買いしたい人はおしめ買いを、ね、すればいいかなと僕は思ってるんですけど、うん、まあ、でもただ、ね、おしめ買いをの締めならないことも当然あるかもしれないし、今後ね。だからまあ実際どこで買うのかっていうのをすごく自分の中で決めてからですね、取り組むっていうのが大事なんじゃないかなと思ってます。
相場のこう日々の値動きよりも自分で、まあ、この価格というか、うん、この数字だったら買いたいなっていうところをきちんと決めておくっていうのが大事なんですね。
そうですね。まあ、支出取引でもそれが大事かなと思います。うん、
そろそろでも、プロの方々、お休みに入る時期ですかね。
はい。まあ、僕らはね、29までだっけ、30までだっけ、お仕事ある気がしますけど、はい。僕もなんか、プロの方、お休みしたいなっていつも思う
んですけど、ね。そう、坂本さんプロなのにね、はい、一緒にお付き合いいただいて。
そうですね。番組は28日まであります
ので、ね、
はい。
そうでしたね。
そうでした。
はい、大納会まであるんですよね。
まだあるんですね。はい。
ですよね。
29日まで、ね、
はい、あります。僕、記念すべき金曜日も出演します。
あ、そっかそっか、はい。大納会までお付き合いいただいて。
はい、はい、もういっぱいいっぱい年内ね、お仕事詰まってらっしゃいますから、出演だけでも。
本当です。ゆっくりしたいよね。横からまた、こんにちはでしょ。
そうですよね。うん、今年は短いですね、お正月も、
スケジュールがあまり良くないとね、うん。
金融業界にとってはすごく良くない。はいはい、
思ってますけれども。ま
あ、ただ来年の見通しを含めての話をちょっとしていこうかなと思ってる、
はい、お願いします。
そうですね、まあ、来年米国日本株どっちがいいんですかっていうと意外とこれ迷うんだよ僕は。うん、
確かに、
まあ、基本的に日本人はその円しか使わないんだったら日本株でいいじゃんっていう気がするんですけどね。まあ、ただ日本と米国は純粋にどっちがパフォーマンスいいのっていうと意外とこれ難しくて、まあ、普通に今までの僕の見方だったら米国株じゃないかなと、米国も米国株じゃないかなと、思ってるんですよ、うん。で、日本は意外と今期業績が良すぎた反動っていうのは出ちゃうのかなと思ってます。
うん、
だから今期業績が一応 10% 増とか言ったんですけど、20% ぐらい意外と上振れしちゃった場合は、意外とまずいと捉え、で、これは何かっていうと、まあ、前倒しで、まあ、実際利益が上がっちゃったんだよね。まあ、そうなると、次の年現役になりやすいんで、そうするとやっぱり日本株売られるよね、という形で、2018年3月期的なね、動きが意外とあるのかな、そうなるとね、あるのかなと思って、意外と警戒はしてますけどね、はい。
なるほど。そういう時ってどういう株を狙えばいいんですか？
そこはでもやっぱりシナリオだよね。次どういうシナリオなのかとか、まあ、実際下がると思うんだったら株買わないっていうのは個人投資ができますから、それをちょっとやってほしいなと思います。
買わない勇気といいますかね、お休みする決断も大事ということですね。
はい。
で、今週見ておきたい資料なんかはありますでしょうか？
そうですね。まあ、スプレッドもまあ、あれだし、まあ、でも、やっぱり値動きなんじゃない？まあ、皆さんね、高値行って抜けるのかって思ったかもしれないですけど、まあ、ちょっと今日、まだ足踏みだったんですけど、ボックスを基本に考えていくのがいいかなと思ったんですよ。特に買いの利食いはね。まあ、売りは、まあ、そういう逆張りしてしまうんで、そこは気をつけなきゃいけないなと思うんですけど。
どこまでボックスで行くんでしょうか？それによって、こう、CFD ちょっと入ろうかな、みたいな方もいるかもしれないじゃないですか。
どこまでボックスでいく？いや、来年ボックスじゃない？
来年、
まあ、ちょっと上が広がるから3万6千、2万9千だけど、うん、まあそこボックスじゃないですか。
はい。じゃあまあ。
まあただ、うん、米国も日本も期待しすぎてる部分があるから、どっから剥がれる可能性ってあるよね。
うん。
で、これどこなんですかって言って、意外と来年の、まあ、相場始まってどさくさに紛れてやる可能性もあるかなと思ってるし、
うん、
あとはなんだろう。意外と日本ってずっといいことばっかりだったから、特に。今年はね、
はい、
まあなので来年どっかで影響というか、なんか天災とかあったら怖いなと、あんまりこんなの予想するもんじゃないんですけど、うん、私だって1月は意外とそのまあみんなニーサ買いがあるから大丈夫だみたいな話してるんですけど、これをぶつけてくる可能性もまあなくもないですよね、
うん
うん、だからまあ1月は意外とまあどうだろう、そんなにいきなり買うぞって形じゃなくて様子見ないしちょっと売ってみるっていうのも意外とありかなと思ってますけどね、うん、
新ニーサどうなんでしょうね。あの年初からまあね、うん、盛り上がるのか、坂本さん今おっしゃったように、うん、ちょっと様子見なのか、なんか年度替わりのタイミングとか、なんか日本人の気持ちって切り替わるじゃないですか。なのでなんかそういうところからやってみようかなみたいな人が増えるのか、なんか動きが楽しみだななんてね思いながらこう話題を見守ってますけれども。
まあ、でも日経平均 の利益のところですけど、先ほど坂本さんおっしゃいましたけど、今EPS 229円ぐらいですよね。これが来年2290円が2400円ぐらいになってくっていうイメージありますよね。
そうですね。いや、意外とこれは今年になっちゃうかもしれないね。
あ、今年これはどうっけ？ 3月末にってことですか？
3949でさ、あと2回決算があるじゃないですか。意外と届いちゃうかもよ、これ。
あ、そうなると、じゃあそっから、2500円とか確かに難しいな、みたいな話になってきて、ちょっと上値が重たいみたいな見通しをされてるんですね。
そうそう、そこは全くそんな感じです。
なるほど、なるほど。わかりました、
うん。だからペースが早いと、その分ちょっと、
そうですね。
ね、警戒という。
難しいですね。良すぎてもね、次が伸びないみたいな。
いや、もう、ね、良くてもその後が怖いし、
ね、
はい、悪いとその時下がるし。
いや、2018年3月は本当にそうだったんですよ。うん、次の年は下げ取っちゃって、うん、めちゃめちゃ下がったんですよ。
うんその後ってどういう値動きだったんですか？
なんか、どかって、その過去の
下げてしまって、はい、過去。
あ、過去、だから2年分織り込んでしまったパターンは、 まあ、株価はすげえ上がったんですけど、その後売られて、でその次の年から最高益をそのしばらく超えることができなかったんですよ、
うん、ちょっとダラダラとしてしまったということですね。
そうそうそう、だからやっぱりダラダラっていうのが正しいかなと思いますよね。
ダラダラしてるときってどうなんでしょう、高配当のところを狙っていくしかないものですか。
いや、ボックスだから押し目買いがあるでしょ。押し目買いと、まあ、高配当のニーサ的な投資の2つじゃないですか、
うんうん。そっか、じゃあちょっと日経の平均は取引しやすいかもしれないですね、ボックスに入ると ね、 ね、
うん、でもだから意外と種が分かりやすいから、うん、まあ、これがこの前みたいに3万1000で止まってくれるんだったらちょっと下振れたぐらいで、3万1000で買えば、で3万3000円で売ればっていうのをずっとできればいいよね、うん。
でも2018年でトランプ政権だったと思うので、うん、今年、あ、2024年また選挙があってトランプリスクを皆さんおっしゃってるから、坂本さんのね、いろんな予想がまた
ハマってくる可能性
が、ね、また取っていければなとは思ってますけどね、はい、
もう本当に今年振り返ると坂本さんのこう予言者のような、ね、感じになってましたから、
導いていただいて、
は
い、
まず1月ちょっと気をつけたいですよ、
1月ね、皆さんね、あの初心者の方がたくさんニーサに入ってくるタイミングなので、ね、ぶつけてくるとかやめてくださいって感じですけど、
ね、全力で行くなって思いますけど、ね、実際ね、
うん、
それをまず一つのアドバイスにしたいなと思いますよ、
うんうん、はい、ありがとうございます。では、まあ、ずっとこの番組をね、ご覧になっている方のこの CFD の戦略は一応毎回聞いているので伺いたいんですけれども、
うんうん、まあ、今この番組では3万、1000円のポジションがまああるわ、買いのポジションがあるわけですから、はい、まあ、ここはまあ持ち越しでいいんじゃないですか、年内ね、
うん、
まあ、やっぱりこのどっかでその日経平均 の、 そのまず増益を織り込む時が来るんで、その時は利食いたいですね、
うん、
で、あとは現状ペアトリを含めて魅力的な、まあ、パターンが僕の中でないんで、
うん、
だからまあそれはまあちょっと考えて、修正に考えながら、まあそう見ていきたいなと思ってます。
はい、あの長らくペアトレっていうワードを、まあ、まだですねとは聞いてるんですけど、ペアトレ行ってないので、うん、来年はねちょっとペアトレもまた入れるポイントがあったらいいなと思いますよね、
うん、そうね、まあ、ペアトレでも明らかにおかしいなと思う時に入るのは基本だと思うので、うん、それはまあないはないでいいんですよ、うん、
はい、ちょっとね、あの以前はペアトレも3回ぐらい大きくリグエルポイントありましたよね、うん、番組として、
はいはいはい、ありましたね、
あれは盛り上がったな
そうです、ね、
という感じがありますので、コメント欄でもねかなり皆さんあの盛り上がっていた印象がありますので、まあ、また測ることはできませんけれども、はい、ね、そんなタイミングがあったらぜひ教えていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、 レアバイオ株式会社代表取締役社長浜中康春さんとお電話がつながっています。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、浜中さんどうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、浜中さんは群馬大学医学部保健医療学科を卒業された後、国立医療機関の小児専門リハビリテーション官に、リハビリテーション官に、理学療法士として6年間従事されています。で、その後2008年から11年間は外資系製薬企業に従事されて、まあ、肺がんとか胃がんなどの治療薬における臨床開発を行っておられました。その後、現在のこの2019年にレアバイオを設立されていて、ベトナムを中心とする小児科の医師向けの業務サポートアプリを開発されているんですが、浜中さん、今のこの展開されている事業どんな事業なんでしょうか。
あ、はい、我々が今取り組んでいるやつはですね、ベトナムの過酷な医療環境を変えたい、まあ、DX で変えていきたいというところにフォーカスを当てて、問診サポートミクイというのを開発してサービスをリリースしております。で、診察の時に、まあ、先生たちが必ず行う問診、これをオンライン上で、まあ、手軽に、まあ、患者さんとさせていただいて、一人当たりの問診時間を 60% 削減して、まあ、年間だいたい1000時間の削減ができればなといったと、うん、まあ、授業を取り組んでおります。
はい、かなりの、ね、時間が短くなる、ね、ということなんですけれども、うん、ここで改めてこのミクイの特徴ポイントを教えてください。
はい、まずですね、まあ、大きく分けて4つのポイントがございます。一つはですね、まあ、問診に特化している。で、ただそれがですね、先生たち目線、要は医療機関さんの目線のシステムを作っているといったところと、あと問診時間を削、まあ、60% 削減させる。で、そうすることによって患者さんの、まあ、待ち時間というのがですね、まあ、50% 以上削減できるのではないかというポイントもございます。あとはですね、まあ、ベトナムでやっていくといったところで、やっぱり先生たちの協力が必要であるというのがありますので、まあ、我々今アドバイザーにですね、ベトナムでも権威のある先生たちが入っていただいているといったところと、あとは、まあ、まあ、その他アセアン諸国ですね、例えばタイ、シンガポール、そういったところでも、まあ、導入を広げているといったポイントがございます。
坂本さん、今ね、お話伺うと、ベトナムでね、展開されているそうなんですが、はい、どうご覧になってましたか。
はい、面白いですね。はい、うん、これはどんな感じで、その創業を、まあ、されたのか、まあ、いきなりベトナムに行ったのかとも、その辺を含めてですね、まあ、教えていただければと思います。お願いします。
あ、はい。まあ、創業の、まあ、経緯といったところになるのかなと思うんですが、これまでですね、まあ、直近でバイオベンチャーにおりまして、その時にベトナム人研究者と一緒に仕事する機会があって、初めてベトナムに行って、まあ、過酷な医療現場を見てですね、まあ、そこで本当に苦しんでいる患者さん、あと患者さんに対して真剣に取り組んでいる先生たちを見て、まあ、すごい単純なんですけど、心が動いちゃった。この人たちのために何かやりたい、解決させたいという思いで、創業して今やらせていただいています。
はい、そのベトナムの、過酷な医療現場というのはどんな感じだったんですかね。その辺、まあ、一例でいいのをお聞かせいただければと思います。
あ、はい、まあ、日本の先生も多分大変お忙しいと思うんですけど、それと同等、ただベトナムと日本って唯一違うのは、医療のインフラってまだまだ整ってない国です。その中で先生たちで月170時間以上働いてたり、もうヘッドフェイトで働いてる、でもそれでも患者さんのことを考えて毎日動いている、まあ、そういった過酷な背景っていうのが、これが日常化しているといったところがあります。
また、患者さんはどんな状況になるんでしょうか。そうなると、
はい、まあ、ちょっと皆さんも想像していただきたいんですけど、自分の大切な人が、例えば入院しました、で、じゃあお見舞い行きました、大体病室だと思うんですけど、ベトナムって病室じゃなくて病室の廊下にも入院してるんですよ。ま
あ、
これって考えられないじゃないですか、あまり、まあ、でもそれくらい患者さんが溢れている状況なんですね。で、あとは待ち時間がもう本当に5時間以上、朝3時に行ってようやく診察終わるのが1時過ぎとか、そういうのが日常化されているっていう現状がございます。
なるほどね。
かなり医療整っていない、ね、状況ということですけれども、はい、で、このサービスなんですけれども、保険適用になるものなんでしょうか。
はい、今後保険適用になるよう今、目指しております。
これは、ベトナムでの保険適用ということですか。
はい、そうです。ベトナムで、まあ、多分認められれば、まあ、日本人としては世界初になるのかなと思っております。そうですよね。
このあたりの、その認められるための動きとかって今されてるんですか。
はい、もちろんですね、先生たちにもご協力いただいたりとか、うん、あとはベトナム政府とですね、連携させていただいて、それに向けて進んでおります。
なるほど。
ベトナムってその日本の、まあ、医療の分野でもですけれども、こう日本の文化とか、うん、まあ、こういった技術っていうのを受け入れてくれやすい、そういった土壌があるんでしょうか。
あ、はい、非常に日本に対しては、まあ、この親日というか、とてもこう迎え入れてくれやすい環境は整っていますので、そのあたりは我々は、まあ、もしかしたら得しているのかもしれないと思っています。
一方でこの同じような分野で参入されているような企業さんというのはいらっしゃらないんですか。
そうですね、我々と同じようなところというのはほとんどいない状況です。
そうなんですね、
はい、
じゃぜひ、ね、保険適用に、ね、早くなるといいですよね、
はい、であとですね、はい、こちらの利益というのは御社どのようにこう得られるものなんでしょうか。
はい、基本的には医療機関さんからいただく、患者さんからいただかないというシステムを取っています。で、まあ、患者さんがこの我々のシステムを使った回数と、あと病院に実際に行っていただいた回数と、あと単価、それの月の合計を医療機関さんからいただくようにして利益を出しております。
何かその月額でというよりは利用者に応じて、マネタイズされるというイメージなんですね。
はい、そうです。やっぱり正しく価値を理解していただきたい、ちゃんと価値を理解していただいて、どんどん広めていただきたいという思いでそういうふうにしております。
なるほど。今はすでに導入されているところが、ベトナムでは3施設あるんですよね。
そうですね、今おかげさまで最新ですと、7施設以上利用していただいております。
そこではもうマネタイズが進んでいるということなんでしょうか。
はい、そうです。
分かりました。でその後、ASEAN 地域にもこの事業を拡大していくという見通しをお持ちなんでしょうか。
はい、まあ、ベトナム以外にもやっぱり ASEAN 諸国、うん、まだまだ苦しんでいる国ありますので、まず ASEAN その周辺、ベトナムから近隣の諸国を目指していくという予定はあります。
この辺りは結構何度も足を運ばれていらっしゃるんですか。
そうですね、はい、ちょこちょこと運んでおります、はい。
じゃあ浜中さんがこう目指されているこの事業を通じて目指しているこう世界観とか、あるいはマーケットの規模ってどういったものなんでしょうか。
はい、世界観については、うん、医療って多分平等で誰でも受けられなければいけないと思うんですね、なのでせめて自分たちのシステムを通じて、まあ、そういった世界を一つでもできればなと、うん、いうふうに考えているということと、マーケット規模は、まあ、ベトナム国内だけでもう多分1兆円規模っていうのは持ってますので、ま
あ、
そういった、はい、今後それくらいの単位でどんどん広げていこうかなと考えております。
なるほど。さらに ASEAN になるとね、ぐっとまた1兆よりも大きな市場が広がってそうですよね。
はい、はい、
さらに今どんなメンバーで事業を運営されてますか。
はい、基本的にはベトナム人を中心に活動させていただいておりまして、そのほか、まあ、全員で、4名おりまして、まあ、エンジニアと、あとは営業のものと、あとは営業を支援するもの、そういった、まだまだちょっと少数なんですけど、こういった人数でやっております。
コメントでですね、ベトナムに住んでいましたという方が、入院ベッドは2人で1つのベッドを使っているところもありましたと、こんなコメントも入っています。
あ、はい、あるみたいですね、本当に。
はい、聞いたこと、ね、終わりなんですね。
はい、
でまあ、ベッドもですけれども、先ほどの、ね、待ち時間が5時間以上というのもありますし、やっぱりその分こう自分で薬を買って適当になんとかしちゃうみたいな方も多いんですかね。
そうですね、こう本来であれば、処方箋を出して処方箋を出さないと買えないお薬も普通に買えてしまうといったところがありますので、そういったところで患者さんがもう普通に買っちゃって飲んで悪化して初めて病院行く、こんな流れも今できてしまっています。
まだまだ病状に、ね、医療が受けられない状況があるということなんですよね、
はい、
今営業面のところとかでお困りのこととかってありますか。
そうですね、ありがたいことに今いろいろ引き合いをいただいておりまして、もう人数が足りない、これだけです。
なるほど。じゃあ、はい、できれば採用したいなっていうお気持ちなんですかね。
したいですね。
あ、はい、素晴らしいです、ね、
採用される のはまたベトナムの方。
なんでしょうか。
いや、日本の方でも全然問題なくてですね、結構こうベトナムの方って英語喋れる方多いんですね、
うんうん、
なのでそういったところでコミュニケーションが取れますので、はい、もうベトナムでやりたい勝負したいっていう人がいればもうぜひともと思っております、
うん、あ、じゃあ、日本人で現地に行きたいよって方はぜひということですね。
あ、もう お願いしたいですね、
今ね、リスナーの方いろんな方が聞いてらっしゃると思いますので、うん、どんなスキルがあったら働けますか。
もうスキル、そうですね、根性があればもうそれだけです、はい、海外行ってやっていける根性があるっていう人があればいつも来ていただければと思います。
はい、仲間も募集中ということですね。
最後に今後の事業の展開の見通しを教えてください。
はい、まだまだちょっとスタートしたばっかりなので今のところはこうアドバイザーの先生たちまたは今導入いただいている医療機関さん中心にご紹介いただいて、広げていっています。で今後、まあ、来年以降はですね、今ちょっと政府とのベトナム政府との関連もありますのでもうちょっと視野が広がっていきますので少しこう営業を拡大しながら視野を広げていきながら活動していく。そして同時にちょっとこれは ASEAN 諸国ではないんですがちょっとインドとかそういった他の海外にも目指していこうかなと考えております。
馬渕さん、インドとなるとまたかなり大きいマーケット
に。そうですね、またマーケットが大きいのでね、はい、ぜひね、いろんなところでね展開してほしいですね。
はい、はい、ということで今後もね注目していきたいと思います。はい、浜中さん、今日は素敵なお話をありがとうございました。
お邪魔ありがとうございました。
ここまでは
よろしくお願いいたします。
ここまでは馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さて坂本さん、
はい、
はい、いつもより少しこのコーナーお時間ありますので、うん、銘柄選別のポイントをちょっと年末に向かって不安という方もいらっしゃるかと思うので、うん、少し厚めにお話しいただけると嬉しいです。
だいぶ日が落ちてきて、うん、明るい場所が少なくなってきたんでめっちゃ体勢がきついんですけど
一生懸命の光が当たってるところに
こんな感じになっちゃうんですよこれって。
なんかすごくお顔に光が当たってそうな感じが分かりますね、
うん、分かります。
当たってるとこじゃないと多分みんなに顔が見えないんで、まあ、ラジオの方は別に、ね、こんな感じでもいいんですけどね。
あ、じゃあ今結構前かがみになってくださってるんですね。これは
めちゃめちゃ前かがみになってて、まあまあそれはいいんですけど
腰痛めちゃう、
まあ、そうね。いやでも前かがみになってるけど、まあ、今月グロースいいんじゃないっていうのは意外と前のめりだったのかもしれないなちょっと思ってるんですけど、振りをやってたら時間がだいぶ稼げただろう新井さん
ありがとうございます、はい、あとはいつも通りで大丈夫そうです
あ、オッケーオッケーで、まあ、いつも通りグロース銘柄持ってきましたっていう話なんだけど、
はい、
まあ赤字のグロース企業です、
うん、
まあ別にグロースは赤字でいいやんっていうのと、まあいろいろあって、うん、まあ赤字でいいじゃないですかっていう話です。なんで赤字でいけないんですかっていう、そういう話をしようかなと。
まあ成長に今 ね、投資をしている最中だから、いいじゃないかってことですね。
そう。うん、そう赤字でさ、絶対ダメだっていう投資が多すぎんだよ。
今、特に今年はそうでしたね。
そう。
赤字は厳しかったと思います。まあ
だってさ、それはそうじゃん。だってさ、プライムがむちゃくちゃ儲かってんだからさ、うん、グロスの赤字なんか許されねえよ。
そうですよね。
っていうような話でしょ。
うん、でもね、
まあまあ、本当業績伸びてないといけないからね。
うん、昔はね、赤字企業が大人気の時期もありましたけどね。
うん、そうなんですよ。はい。
それは投資家心理の変化ですか？
まあ、もう我慢できないし、やっぱ日本の、その、うん、グロス株は、まあ、高すぎたんじゃない？やっぱり成長を本当に評価しすぎなんでしょう。まあそれはコロナの時のサブスクバブルがおかしくしたと思ってるよ。これはもうずっと言ってるけど。
確かに。
うん。あとは上場企業数が多すぎるっていうこと、
うん、そうですね。
話です。すいません、マイクお返しします。
はい、ということで、まあ、坂本さんね、あの今月グロース強化月間みたいな感じでね、グロース銘柄上げていただいてますけれども、引き続きということで、はい、では馬淵さん。
私はそうですね、あの少し売られすぎている銘柄なんですけれども、うん、業績はとてもいい企業なので売られたタイミングをちょっと見計らおうかなっていうところで今日持ってきました。非常に業績が良い会社になります。はい、
なんで売られたんでしょうね。
ちょっとね、いろんなあの希薄化の問題とかもあるんですけども、うん、そこをそんなに懸念しなくてもいいんじゃないかっていうふうな、あのふうに私は思っているので、はい、そういった企業になります。
どうなんでしょう、今ってその、まあ、売られすぎている、でも業績はいいのになみたいな企業って、うん、たくさんあるものですか。
はい、あ、そうですね、業績の割に売られている企業があったりしますので、うん、まあ、選別は必要なんですけども、うん、はい、今日持ってきた企業結構いいかなと思ってます
ね。いや、楽しみですね。では今日馬淵さんから教えていただいた、まあ、その見方をもとに自分で選ぶということもできそうな分野でしょうかね。はい、はい、ということで、まあ、坂本さんからはグロース銘柄、まあ数週間ねグロース銘柄上げていただいております。今週も引き続きグロースの銘柄、しかも赤字企業ということで、はい、まあ、あのね、以前大人気だった時期があるというふうにね馬淵さんおっしゃってましたから、そうそうそうですよね、あのそのワードでワクワクする投資家の方もいらっしゃる。
昔はね、う
ん、
今年もだから来年以降そうなったらいいですね、もう一回ね。
そうですね、
まあね、うん、まあでも僕が話す企業は赤字の方がワクワクするんで。
なるほど、
そうなんだ。はい、じゃあ、あのね、まあ、ただ来年から新ニーサで新たな投資家さんが、うん、個人投資家の方が入っていらして、いきなり赤字企業を買うって結構勇気がいるのかなって私は思うんですけど、
買うのはいいと思うよ。特に今日の銘柄は別にいいんじゃないか。もうだから赤字だから買わないっていうのは絶対あの何この初心者っていう話だよね。
何この初心者
なので、赤字だから敬遠するっていうのはもう良くないってことですね。
いや、いいよ、全然いいよ、ね、どんどん赤字で経営してくださいって話。
敬遠、あの嫌だなって、
敬遠もしなくて、まあそうね、まあ敬遠しなくていいよ、うん、
赤字経営は敬遠しなくていいってことですね。
ああ、そうそう、そういうことですね。はい。いいわ、ライク。
ありがとうございます。で、馬淵さんからは、業績はいいのに売られすぎているんじゃないかという、はい、そういった銘柄を挙げていただきます。お二人の気になる注目銘柄は、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時、まもなく17分を回るところです。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。さあ、坂本さん、リモートでしたけれども、音声良好でした。ずっと、
うん、あ、全然大丈夫ですよ、はいはい、こちらも聞こえてます。
あ、よかったです。あのコメントで、あの、ね、先ほど光がたくさん入っているという話で、あの美肌に映ってますよ、
う
ん、と、
あるのだ、
書いていただいてますよ。
もともと肌が綺麗だと思うんですけどね。
そうですね、そうそうそう、はいはい、またね、あの定期的に坂本さんのスキンケアのお話なんかも伺いたいなと思うところではあります。さすがにコスメはね、あんまりご存じないかもしれないんで、スキンケア話をね、はい、楽しむのをこの、
意外といけんのぞ、俺も。
本当ですか。いろいろ教えてください、また。
また今度な。
はい、ありがとうございます。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとは、そろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。